Монголын дуу хоолой радио ярьж байна.
Кочерава Монгол руу койдэс. Коно нихонго но хосоо ва майничи 2回 оокури штемас. 1回 ме но хосоо ва шухасу 12085 кГц で午後7時30分から8時までの30分間、2回目は周波数12015kHz で午後10時から10時30分までの30分間の放送です。
日本の皆さん、お元気でいらっしゃいますか？オッケレルです。今日は初めにニュースを送るし、続いてモンゴルの声ラジオで研修をした平川心さんへのインタビューをお届けします。番組の間には音楽もお楽しみください。それではニュースをお伝えします。主な項目です。オユン・エルデン首相はセレベ衛星都市プロジェクトを視察しました。遊女75年写真展が開設されました。以上が主な項目です。オユン・エルデン首相はセレベ衛星都市を元にした住宅建設プロジェクトの準備作業を視察しました。同衛星都市は20分の都市政策のモデル都市となり、総面積158ヘクタールをカバーし、1万2000戸の住宅、幼稚園、学校、病院などの社会、文化施設が一体的に建設されます。またこの都市の 40% は緑地として計画されています。合計で2206区間の土地を開放する必要があり、現在1500区間を開放しています。セレベ衛星都市の住宅建設プロジェクトの実現可能性調査建設プロジェクト国際コンサルティングサービス設計契約が締結されました。今年中に土地開放の完了と1184世帯の住宅建設の開始を段階的に進める予定であり、2028年に完了させる見込みです。次のニュースです。20日、家庭、初の文化環境、文化教育プログラムの開幕式が国立図書館で開催されました。2023年に文化省が国連児童基金と覚書を締結し協力しています。プログラムの一環として、博物館の教育活動、手工芸、パズルゲーム、児童文学、作家との面会が行われます。同プログラムに、モンゴル国立図書館、モンゴル国立博物館、チンギスハン国立博物館、自然史博物館、ザンバザル美術館、アートギャラリー、国立子ども青少年劇場、国立人形劇場、中央児童図書館などが参加し、多面的な教育プログラムを実施します。オユニ・オンドラグループの財産ビール、文化複合施設は社会的な責任の一環として、社会啓蒙を促進し、子どもたちと市民に文化的な空間を提供することを目的に共催しています。次のニュースです。モンゴルと中国の外交関係樹立75周年、両国の包括的戦略的パートナーシップ樹立10周年を記念し、遊女75年写真展がチンギスハン国立博物館で開設されました。モンゴル中国友好協会の発案で、外務省と中国大使館と 掲載している当店では75点の写真が展示され、両国間の外交関係歴史を振り返る重要な機会がとなっています。友情75年写真展では、モンゴルの自転車選手が1400キロ以上の距離を旅して北京に到着した様子、ウランバトル市と北京を結ぶ鉄道の運行開始、1万5千席を収容できる中央スタジアムの建設、平和橋の開通など歴史的な瞬間を捉えた貴重な写真が展示されています。特に1949年10月16日の書簡は、当時の周恩来中国国務院総理からチョエバラさん、モンゴル内閣総理に手書きで送られたもので、両国間の外交関係樹立と関係の始まりを示す重要な文章となっています。また1950年9月30日にチョーベルソン総理が中国設立1周年を祝うために送った祝賀の書簡など、これらの歴史的な書簡は両国の友好関係の始まりを示す重要な証拠となっています。友情75年展は今月27日まで開催されます。以上、本日のニュースをお伝えしました。こちらはモンゴルの声です。ここからモンゴルの声ラジオで研修をした平川心さんへのインタビューをお届けします。
モンゴルの声ラジオの皆さん、こんにちは。インターン生のダワドルモです。私はモンゴル国立大学の日本語学科日本語通訳所の4年生です。このモンゴルの声日本語科で6週間にインターンしています。今日は日本のインターン生平川心さんにモンゴルについて感想をインタビューをしようと思っています。平川心さん、こんにちは。
こんにちは。
本日インタビューに応じていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ですが、簡単な自己紹介をお願いします。
はい、私は平川心です。都内の大学2年生で、現在はメディアやアートデザインについて学んでいます。出身は山梨県です。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。私たちはこの日本語科で3週間ぐらい一緒にインターンしてますね。心さんにとってどうでしたか？何が面白くて何が難しかったですか？
まず面白いこととしては、ラジオでこうやってお話ししたり、自分で何を伝えたいかを考えて原稿を作ったりする時間が面白かったです。難しかったことは、このラジオを聞いて日本語を勉強している方やモンゴルの情報を知る方もいるので、一つ一つの言葉のニュアンスの違いが大きな認識の違いを生むかもしれない。そう考えると言葉の選び方がとても難しかったです。ただ責任を持って発信することを改めて学ぶことができました。
すごいですね。次の質問は、心さんは2つのところでインターンしていると話していました。この日本語海外にどんなところでインターンしていますか？
はい、1つ目はこちらの MNB ですね。こちらは日本語の原稿を校閲したりだとか、アナウンスをしたり、番組制作をしたり、そしてアナウンサーを目指す私にとって、こんなに積極的に行動できる環境をいただけたのは夢のようでした。そしてもう一つが、フォーシーズンズという雑誌の編集部でインターンシップをしていました。一人で著名人の方にインタビューをして、英語記事を何本か書いたりして、あと SNS 投稿用の動画編集をしたりしました。
心さんは5歳の時からアンナンさんになりたいと思い始めてそうですが、アンナンさんになりたいと思うようにきっかけは何でしたか？
はい、きっかけは元フジテレビアナウンサーの中村ひとみアナウンサーです。テレビが大好きで小さい頃から毎日張り付くように見ていました。中村ひとみアナウンサーのようにオールマイティで活躍できるような親しみのある夢を与えられるアナウンサーになりたいです。今でも中村アナウンサーから小さい頃にいただいたお手紙はお守りとして持ち歩いています。
なるほど。次の質問は、はい、心さんはアナウンサー以外にアートデザインも勉強してますね。
はい、
ではモンゴルの若者たちのスタイルとか外見を見てどんな風に思いましたか？
はい、想像していたよりもすごくおしゃれで、みんな自分なりの、みんな自分なりの制服の着こなし方をしていて、見ていてとてもワクワクしました。
話がちょっと変わりますが、
はい、
心さんのモンゴルでの生活についてお話ししようと思います。
はい、
最初はモンゴルに来る前にモンゴルといったら、はい、どんなイメージを持っていましたか？
はい、今までモンゴルといえばそれは草原だったりゲルだったり羊だったり、
うん、
今まで小学校の頃から授業でモンゴルのことは昔の歴史しか学んでいなかったので、うん、そのイメージを持っていました。
そうなんですか。
はい、
だからモンゴル帝国時代のイメージということですよね。
はい、
そして実際にモンゴルに来てみたら、はい、そのイメージはどんな風に変わりましたか？
私はウランバートルで生活していたのですが、思ったよりも高くて近代的なビルがたくさんあって、たくさんの人が歩いていました。車も多くて常に渋滞しているほどです。ただ郊外に行ってみると広大な草原のところどころにゲルがあったり、普通に野生の馬や牛や羊がいたり、むしろ人の数より多かったですね。面白かったです。うん、昔ながらの文化と現代の文化がうまく共存している国だと感じました。
あ、なるほど。
はい、
びっくりしたことやこれは不思議だなと思ったことはありましたか？
そうですね、びっくりしたことや不思議だなと思ったことはトイレットペーパーですかね。日本だと各個室にトイレットペーパーが設置されているんですけれども、モンゴルではそういったところが少なくて入り口付近に1個あり、そこから必要な分だけ取って個室に持っていくシステムだったので、最初はものすごく戸惑いました。
そうなんですか。モンゴルで暮らしてみて、うん、何か困ったことがありましたか？
はい、困ったことはバスです。通勤手段でバスを利用していたのですが、日本と違ってバスの時刻表等がないので少し困りました。基本的に乗りたいバスが来たら乗るという感じで、都市のウランバートルは交通渋滞もあるので時間通りに動けず調節が少し難しかったです。
確かに日本は時間が決まってますね。
そうですね。
ところで、はい、ホストファミリーはどんな方ですか？お互いにどんな言語を使って話しますか？
私のホストファミリーは父、母、そして10代の娘が2人います。みんなとてもフレンドリーでお料理も美味しくて優しいホストファミリーです。うん、普段会話は英語で会話していました。
あ、英語で。
はい、
はい、心さんはホストファミリーと一緒に徒歩圏へ、行ってきたと話していましたが、
はい、
モンゴルの田舎の方に行った感想はどうでしたか？
そうですね、トゥブ県に行って実際ゲルの中に入ってゲルに住むご家族と交流させていただきました。うん、ビャスタクというモンゴルの固いチーズを食べたり、
ビャスタク、
はい、ビャスタク、うん、馬の搾乳を見たりしました。うん、日本とは違う自然の広大さだったので、とっても空気も綺麗で感動しました。
うん、ゲルに入ってみたらどんな感じでしたか？
実際ゲルに入ってみたら思ったよりも丈夫、
うん、
結構遊牧民の人は移動しながら建てるっていうことなので、うん、結構簡易的かと思ったんですけれども、うん、本当にしっかりとしていて、外ちょっと寒かったんですけど本当になんか暑いぐらいで、
うん、
実際見てみるとこんなにも違うもんだなと実感しました。
なるほど。ゲルは組み立てはなんか簡単に行いますか？例えば組み立てを大人の3人でしようと言ったら2時間から3時間ぐらいかかります。
2時間から3時間で何作れるんですか？
そうです。すごい。そして、うん、なんかゲルをきっと増えるとできているので、うん、寒さを通さないし、そして夏は涼しくて冬は暖かいとか、いろんななんかメリットがありますよね。
快適な住居ですね、
うん、そうですね。次の質問はモンゴルの食事文化についてですが、
はい、
日本と違って驚いたことはありましたか？
モンゴルの食事で驚いたことはミルクティーです。
ミルクティー、
はい、
はい、
最初モンゴルでミルクティーだよって出された時に日本と同じものだと思って飲んでみたんですけれども、味がちょっとしょっぱかったんですね。
しょっぱかった、はい、塩入れたから
そう、モンゴルのミルクティーは、茶葉をミルクで煮出した後にお塩を加えるらしくて、日本はお砂糖なのでそのギャップには驚きました。
うん、なるほど、はい、なんか確かにそうですね。日本人のなんか意識ではそんなになんかお茶に塩を入れるというイメージがないみたい、うんうんうん、私も日本で留学している時にモンゴルのなんか伝統的な祭りとなるお正月になって、はい、その時日本の2人の友達になんか坊主とかこのミルクティーを作ってあげたんです。そしたら友達をめちゃくちゃなんかミルク飲んでみたら塩っぽい味じゃないんですかってすごくびっくりしてました
ダードラムさんのミルクティー飲んでみたいですね
モンゴルの料理はどうでしたか？一番気に入った料理といえば何ですか？
はい、はい、一番お気に入ったお料理はホーショルです。
ホーショル、
はい、
うん、
日本でいう揚げ餃子みたいなものなんですが、モンゴルでは気軽にいろいろなところで食べれるのでモンゴル滞在中はたくさん食べました。
うん、そうなんですか、
はい、
確かにちょっと日本って言ったらちょっと大きい焼き餃子みたいですよね。
そう、結構ボリューミー安くてボリューミーで最高です。はい、うん、
そしたら自分で作れるようになりたいな、そしてご家族の皆さんに作ってあげたいと思ったモンゴルの料理がありますか？
それはもちろん一番大好きなホーショルです。
ホーショル、
はい、あのもう一つのインターンの雑誌の記事でも、うん、実はホーショルのレシピを取り扱ったぐらいなので作り方は完璧です。帰国したら、はい、家族にもお友達にも作ってみようと思います。
へー、すごいですねホーショルについて記事も書いたんですか？
そうなんです、あの英語記事で書いたんですけれども、うん、作り方、独特な英単語が使われたりするので難しかったです、はい、
なるほど。例えばこのホーショルの作り方とかどこから調べましたか？
うんうん、はい、ホーショルの作り方は実はモンゴルに来てから2日目ぐらいですかね、
うん、
ホストファミリーの方が夜ご飯に一緒にホーショル作ろうって言ってくれて、
なるほど、
はい、作ったのでホストマザーに作り方を聞いて記事を書きました。
そうなんですか、はい、最初はなんかホーショルホーショル一緒にホストファミリーさんで作るはどんな感じでしたか？
はい、先ほどもお話ね2人でしてたんですけれども、
うん、
本当に日本の餃子よりも大きいので、
うん、
包むのがその分大変そう大変で、そうなんですよ、生地からも生地から作るので結構、うん、調節が硬さとか難しかったです。
なるほど、
はい、
ところでモンゴルにも日本と同じようなコンビニがたくさんありますが、はい、うんうん、どう思いましたか？
モンゴルのコンビニは韓国のコンビニが多いですよね。
あ、そうですね、そういうとか、
はい、日本のコンビニと売ってるものはだいぶ違って、
うん、
お菓子とかも結構日本じゃ見られないインド産だったりタイ産だったりのお菓子がたくさんあるので、それはものすごく楽しかったです、
うん、
あと日本のお菓子も結構あったのでコンビニに行くとちょっとホッとするような感じがしました
そうですね、最近は日本の製品がすごく増えてます。
はい、
でもロシアのなんかお菓子もたくさんありますね。
そうなんですよ、うん、あのモンゴルでできたお友達にこのお菓子おいしいよって紹介してもらったのがモンゴルのお菓子で、そのお菓子はおいしすぎて友達にお土産で買いました。
物価に関して、
はい、
日本に比べてどう感じましたか？
うんうん、物価全体的には日本とほぼほぼ変わらないんですが、食事がものすごく安くて、特に外食するときに先ほど話したホーショルも安いですし、
うん、
日本でこのランチを食べたら1500円ぐらいかなっていうものが、うん、日本円に換算すると500円以下で食べれたり、
そう、安すぎる
そうだから安くて食べ過ぎちゃいましたかね
例えば私にとって日本で留学してる時、例えば休日の日とか、うんうん、京都とか大阪、
うん、
遊びに行ったら外食は大抵1400円以上になってました。
の1400円ぐらい、
そうそう、
それは高いですか？
うん、
いや高いですよね
そう、
しかもあの観光地価格だから余計高いのかもしれません、
うん、そうですね、うんうん、ですごくなんか美味しいなんかお菓子とか食べようとしたら2000円以上とか3000円ぐらいになってました、うん、
あ、可 フェかな
そう
確かに高いよねカフェ
そうですね話が変わって、
はい、
心さんは先週は、
はい、
モンゴル国立大学の日本語会話クラブに参加してきましたね、
はい、
でそこで日本でスムーズに会話したい日本へ留学したいそして友達が作りたいとかいろんな目的を持っている学生たちが通っているかなと思います、
はい、
でそんな学生たちと会って日本語で話してみたらいかがでしたか
学生の皆さんが思ったよりも日本語が流暢すぎてびっくりしました、
はい、本当に
あのタードラムさんもそうなんですけれどもほとんどが大学に入って勉強し始めた方ばっかりで、
うん、
その少しの期間で、
うん
まあ、世界の中でもね難しいと言われる日本語をこんなに習得している姿に感銘を受けて私も帰国して語学の勉強頑張ろうって強く刺激を受けました、
うん、なるほどところでモンゴルに来てから覚えたことがありますか、
うん、3つあります
3つじゃあ
3つ1つ目は日本語でこんにちはを意味するサンベノ、うん、
センベノ
センベノ、うん、で2つ目は日本語でありがとうを意味するバイラ
バイラ
バイラ、
うん、
はいそして3つ目は日本語ではいを意味するザ
ザ
本当にザが一番よく聞くし、
うん、
私もお仕事で使いましたね
そうですね私すごく気づきました心屋さんはなんかニュースを読んでいる時ちょっと間違えたらザって言ってたらあなんか心屋さんもザという言葉を勉強なんか学んだかなと思いましたモンゴル語を聞くとどんな感じでしたか最初は
初めて聞いた時あのフランス語と少し似通った部分がある
フランス語
そう少し発音が硬い感じとか日本人には馴染みのない発音でしたね、
うん、馴染みのない
発音、うんうん、
例えば
なんて言うんだろうあのフランス語の R って
そうボンジョーって
F に言います、ね、そうそう F みたいな感じの発音なんですけど、うん、それと似た発音があったりとか結構なんか息を使うような発音があったので、うん、それは新鮮でした
なるほど、
うん、
例えばこの日本語でありがとうバイルラはなんか言い方は難しかったですか最初は
そうですねあの事前にネットで調べてみるとバイルララってあるんですよ
あ
そうあるからでも実際あのネイティブの人は、
うん、
あのバイルラみたいな
そうそうそうバイルラ
からそれはやっぱ実際来てみて聞いて学ぶのが一番だと思いましたね、
う
ん、
なるほどそうですね、うん
それでは続いて心さんが感じたモンゴル人のイメージをお伺いしたいんですか
モンゴル人のイメージは本当に優しくて本当にフレンドリーというイメージでしたはい結構街中を歩いてたりバス停で待っていると1日に4人ぐらいからモンゴル人でからね、モンゴル語で話しかけられるんですよ、うん、すごく笑顔で話しかけてくださるので話したい気持ち山々なんですけれども、うん、ちょっと英語と日本語しかお話しできないので、うんモンゴル語でごめんなさいってあの英語しか話せないよっていうのをね毎回言うのが心苦しかったですけれど本当にもう、
うん、
そうやってね話しかけてくださるのももちろん飲食店だったり、うん、この職場でも皆さん優しくてはいとっても素敵な思い出になりましたそれでは逆にお伺いしたいんですけど、うん、タードラムさんにとって日本人どんなイメージでした
そうなんですね私も心さんと同じ、
うんうん、
本当に優しかったですでもなんか元々モンゴル人と、なんか日本人は親しくて、うん、モンゴル人のイメージでは日本人って言ったらすごくなんか努力家で、うん、勤勉な性格、
うんうん、
そしてすごく優しいと思っているんですよ、
うんうん、
で実際に行ってみたらコミュニケーションしたら本当に優しかったです、うん、例えば日本に行って、
うんうん、
なんかすごく嬉しかったことは、
うん、
私、茶道の先生と出会ったことなんです。
おー、茶道。
そうなんです。で、茶道の習い事を、
うん、
この先生はうちの大学の、
うんうん、
で藤森先生というすごく素敵な方なんですよ。
おー、授業の先生だったんですね。
なんか、うん、授業の範囲でなんかいらっしゃって、うん、専門的な先生。実際に茶道の習い事をやって、
うん、
なんか何人ぐらい教えてる素敵な方なんです。
うん
うん、で、なんか佐渡の先生ってすごく厳しい世界じゃないんですか
確かにね日本の昔からの文化でね、
うん、そうですねいろいろの規則が決まっているし、
うんうん、
なんか正座するのも最初はすごく難しかったし、
うん、
でもさこの先生は 本当に丁寧に教えてくれたんです、うん、で私はなんか去年の12月から、うん、さっきモンゴルに来る前まで、うんうん、8月までなんか勉強したんです。今度もできるだけ日本の文化となんか茶道の習い事をできるだけモンゴルの人たちに伝えていきたいなと思ってます。
このようにね、いつもモンゴルに私がいる間、日本の素敵なところとかをね、たくさんタードラムさんお話ししてくださったんですけれども、うん、一つ私が気になってることありまして、はい、たくさん日本に留学中、日本のね、観光地回ったみたいなんですけれども、一番印象に残ったところとかありますか？
なんかいくつかあるんですけれども、一番なんか深く印象に残ったのは、広島館行った旅行でした。原発とも、
うん、
行ってみて、この博物館に入ってみてすっごく苦しかったんです、
うんうん、
なんかその時本当に平和っていうところなんか本当に大切なことですね、うん、戦争がなんか世界にまた戦争がないようにって心からお祈りはしました。
そうですね、
なんか私3月はずっとバイトして沖縄行ったんですよ。
沖縄、うんうん、
なんかモンゴルは海がない国から初めてこんなに大きな海が見てめっちゃくちゃ嬉しかったんです、
うんうん、すごい、あの私に今日インタビューしてくださる回なんですけど、私本当にタードラムさんのお話も聞きたかったので、
うん、ありがとうございます。
いやいや、もう嬉しいです。ありがとうございます、
はい、
帰国するときにモンゴルから何を持って帰りたいんですか？
帰国するときモンゴルからたくさんの写真を持ち帰りたいです。特別な瞬間じゃなくて、もう毎日20枚ぐらい、ふとした、
はい、20枚
、うん、ふとした瞬間を切り取って写真に収めていたんですね、
うん、
例えば街を人が歩いている様子だったりとか、うん、このモンゴルの真っ青な空だったりとか、前を走るバスとか、その一瞬一瞬が日本と全く違って新鮮で、
うん、
この景色を忘れたくないなと思いながら写真を撮っていました、
うん、
はい、家族に見せながらたくさんモンゴルの出来事を伝えたいです、
伝えてほしいんです。最後の質問として、またモンゴルに来たいんですか？そして日本の方たちに伝えたいことがありますか？
それはもうまた必ず来たいです。約ね1ヶ月滞在してモンゴルの素敵なところをたくさん発見できました、
うん、
地方などまだ行きたいのに行けなかったところがあるので、やりたいをすべて制覇しに行きたいです。
はい、ぜひぜひ行ってほしいんです。
そしてリスナーの皆様にですね、短い間でしたが温かく迎え入れてくださりありがとうございました。皆様のお便りがすごく私の励みになり、またこれからの原動力になっています。私を通じて少しでもモンゴルの声届いたでしょうか？ぜひ皆さんにもモンゴルに来たこともある人もない人も来ていただけたらと思います。
この3週間ね、一緒にインターンしたことをとっても嬉しく思ってます。
私もです。
そして私が通訳した日本語のニュースの原稿を直してくれてありがとうございました。
こちらこそ
またご縁がありましたらぜひお会いしましょう。
はい、
本日のインタビューも受けてくれてありがとうございました。
で今日はこの辺で失礼いたします。
モンゴルの声では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。お便りの宛先は英語で Voice of Mongolia Japanese Section CPO Box 365ウランバーター 211-213 モンゴリアです。メールアドレスは mnb_vom@yahoo.com です。モンゴルの声ラジオをインターネットで www.vom.mn ウェブサイトおよびモンゴル公共ラジオ局の MNB ラジオアプリケーションをダウンロードしお聞きになってください。皆さん、どしどしお便りお寄せください。